窓に立っている七八軒の家の前を過ぎた。どの家も人がいないように新刊としていた。そこを出抜けると、なるほど、寺の門が見えた。河原に草が生えている。それが今雨に濡れているので、ひどく古びて重そうに見えるが、とにかくかなりその昔の立派さが忍ばれると同時に、今の飼いなさが明らかに現れているのであった。門を入ると、寺内は思いのほかにがらりと広くって、松だか杉だか知らぬが、恐ろしい大きな木があったのを、今より何年か前に切ったと見えて、大きな切り株の跡の上を、今降りつつある雨が訪れて、そこにそういうもののあることを見せていった。右手に鐘楼があって、小高い礎の周囲には、雨が吹き寄せた木の葉が、黄色く、または赤く、濡れ色を見せており、中ぐらいな大きさの鐘が、ようやく迫る暮れ色の中に、裾は六章の吹いた明るさと、竜頭の方は薄暗さの中に入っている、一種の物々しさを示して、着幕とかかっていた。これだけの寺だから、矢の胸の高い本堂が見えそうなものだが、それは、開録したのかどうか知らぬが、目に入らなくて、小高いところに、栗用の建物があった。それを目指して進むと、ちょうど本堂、仏殿のありそうな位置のところに、礎石がいくつともなく見えて、親切な雨が降るたびに訪問するのであろう。今も、その訪問に接して、感謝の嬉し涙をあふらせているように、柱の寝入りの穴に水をたたえているのがよく見えた。境内の変にからりとしているわけも、これで合点がいって、あるべきものが失せているからだなと思いながら、栗へと入った。正面はぴたりと、大きな雨戸が閉ざされていたから、台所口のようなところが開いていたまま入ると、バカにだだ広い土間で、土間の向こう隅には大きなへっついが見え、つい入り口近くには土だらけの腐ったような造林が二足ばかり、古い下駄が二三足、ことに葉の抜けた下駄の一つが、ひっくり返って腹を出して死んだように転がっていたのが、万世先生のわびしい思いを誘った。
頼む。
と、あまり大きくはない声で言ったのだが、がらんとした広土間に響いた。しかしそのために、ちり一つ動きもせず、何のともなく静かであった。外にはさーっと雨が降っている。
頼む。
と再び呼んだ。声は響いた。答えはない。さーっと雨が降っている。
頼む。
と三度呼んだ。声は呼んだその人の耳へ帰って響いた。しかし答えはどこからも起こらなかった。外はただ、さーっと雨が降っている。
頼む。
また呼んだ。例のごとく、ややしばし、音沙汰がなかった。少しじれ気味になって、また呼ぼうとしたとき、イタチかオオネズミかが、どこかで動いたような音がした。すると、やがて、人の気配がして、左肩の上がり段の上に閉じられていた間延びのした大きな障子がガタガタと開かれて、ネズミ木綿が村汚れした着付けに、白がネズミになった帯をぐるぐるといわゆる坊主巻きに巻いた、五分刈りではない五分映えに生えた頭の18か9の 書生のような、動木のような馬鹿像が出てきた。万世先生もだいぶ遊歴に慣れてきたので、ここで宿泊謝絶などを食らわされてはたまらぬと思うので、ずんずんと来意を要領よく話して、白紙に包んだ何がしかを押し付けるように渡してしまった。若造はそれでも坊主らしく、しばらくとしかめつらしく挨拶を保留しておいて奥へ入った。僕はだいぶ不快化して何の音も聞こえてこぬ。シーンとしている。外では雨がさーっと降っている。土間の中の異なった方で音がしたかと思うと、若造は別の口から土間へ降りて、小だらいへ水を汲んで持ってきた。
まあ、とにかくおすすぎをなさってお上がんなさいまし。
閉めたと思って万世先生、泥靴を脱ぎ、足を洗って、導かれるままに通った。入り口の部屋は茶の間と見えて、大きな炉が切ってある15、6畳の室であった。そこを通り抜けて、1畳幅に5畳か6畳を長く敷いた入り川見たような薄暗い部屋を通ったが、茶の間でもその部屋でも諸々で、足踏みにつれてポコポコと緩んで浮いている枝板の変な音がした。通されたのは10畳くらいの室で、そこには大きな低い机を横にして、こちらへ向き直っていた四十ばかりの日に焼けて赤い顔の丈夫そうな俗乳が、赤や紫の見えるおかしいほど派手ではあるが、しかしもう古びかえったバカに大きくて厚い布団の上に、小さな丸い目をできるだけ爽快してムンズと座り込んでいた。麦わら帽子をかぶらせたら、てっぺんで踊りを踊りそうなビリケン頭によく実が入っていて、これも一部狩りではない一部映えの髪に、厚皮らしい赤い字がついて見えた。そうしてその割合に小さくて素敵に硬そうな首を、発達の良い丸々と太った豚のような広い肩の上にしっかりとすげ込んだようにして、ひょろひょろと風の柳のように室へ入り込んだ待機室に向かって、一刀をぴたりと肩身正眼につけたという具合に手丈夫な視線を投げかけた。万世先生いささかたじろいだが、元来正直な君子で人者敵なしであるから驚くこともない。平然として座って来意を手短に述べて、それからここを教えてくれた遊歴者の噂をした。和尚はその声明を聞くと、合点が言ったのかして、急にくつろいだ様子になって、
ああ、あの風吹きガラスから聞いておいでなさったかい。ようござる。いつまででもおいでなさい。どこでも空いている部屋に勝手に陣取らっしゃい。その代わり、雨は少し漏るかもしれませんよ。ヤグはいくらもある。麺は固いがな。地層はせん。主客平等と思わっしゃい。増改、風呂は門前の野平寺に言いつけての、明日から毎日立てさせろ。ただでは悪い。一日に三銭も使わさるように計らえ。疲れてだろう。足を伸ばして休息せられるようにしてあげろ。増改は障子を開けて庭へ面した園へ出て導いた。後について
縁側を折れ曲がっていくと、同じ庭に面して、三つ四つの修飾も何もない空き間があって、縁の戸は、光線を通ずるためばかりに、三寸か四寸くらいずつ透かしてあるに過ぎぬので、中はもう大いに暗かった。ここがよかろうという造海の言葉のまま、その室の前に立っていると、造海はそこだけ雨戸を食った。庭の木々は皆雨に悩んでいた。雨は前にも増して恐ろしい量で降って、追い朽ちてジグザグになった板びさしからは、雨水がしどろに流れ落ちる。見ると、軒の端に生えている忍草が雨に叩かれて、誤ったというように、お辞儀しているのが見えたり隠れたりしている。空は雨に閉ざされて、たださえ暗いのに、夜はもう迫ってくる。なかなか広い庭の向こうの方は、もう暗くなってぼんやりとしている。ただもう雨の音ばかりザーッとして、空虚に近い万世先生の心をいっぱいに埋め尽くしているが、ふと気がつくと、そのザーッという音のほかに、また別にザーッという音が聞こえるようだ。気を止めて聞くと、確かに別の音がある。はてな、あの辺かしらん、と、その別の音のする方の、雨煙もうもうたる見当へ、首を向けて目をやると、もう心安げになった造海が、ちょっと肩に触って、
あの、音のするのが滝ですよ。あなたが、風呂に立てて入ろうとなさる水の落ちる。
と言いさして、少し間を置いて。
雨がひどいので、今はよく見えませんが、晴れていれば、この庭の景色の一つになって見えるのです。
と言った。なるほど、庭の左の方の隅は、三枝が張り出していて、その樹木の鬱蒼たる中から、一畳の水が落ちているのらしく思えた。